さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
あ、じゃあ僕からですね。はい、はい、すいません。はい、はい、スノーさんのフォトスクランブル、どのカメラ見たらいいかよくわからないんですけれども、はい、あ、そっちね。
あ、メインどっちです？
こっち。
こっち
だ。あ、はい、はい、はい、じゃあメインのカメラを見て、はい、はい、スノーでございます。やっと始まりました。お待たせして申し訳ありません。はい、東京銀座ギャルリヌミソメイユから、はい、公開収録スタートです。
はい、
はい、どうぞ。
はい、お届けしますのは半助と、
はい、小関でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
っていうかね、私作品全然見ておりません。
あ、
バタバタとして。でも去年と比べると人がいっぱいで暑いですこの部屋。
多数ちょっと熱気が、
お越しいただきましたが、
ありがとうございます。
予定押し押しで40分押し、
はい、
40分押しでございます。
申し訳ないです。はい、
もうあと何日もないんだよね。
ですね、あ、まあ16日明日が最終日なんですけれども、うん、はい、そのまま実は延長になりまして、1週間延長になりますので、19日の火曜日から23日の土曜日まで、
うん、
はい、12時から18時に、
うん、
見ていただけることができます。
は
い、
なんかカモヤンさんの奥さんが来週だったら行けたのにって書いて
あれ、そうだったんですか。うん、一応ちょこちょこっと告知は出してたつもりなんですけれども、うん、はい、来てください。はい、
お待ちしております。
ありがとうございます。
お待ちしております。僕はいないですけどね。はい、
そんな感じで、
どうなんですか、もう、
はい、
あと残すとこ、とりあえず基本は1日ですが、
はい、
1日ですが、
はい、
今回、
うん、
来場された方の反響は、
はい、反響は分かりやすかったみたいで、
うん、
上々でした。はい、上々でした。
はい、
まあ今売れた点数が 1,2,3,4 で、ここに飾ってないのが 5,6 と売れ6点ほど売れて、
マジで、
はい、おります。あとはですね、ポストカードが、
はい、
リスナーさんを中心にたくさん買っていただいて、
は
い、
ありがとう。は
い、そういえば見てないな、ポストカード。
今ね、ちょっとしまわれちゃってるんですよ。収録用の機材にどかされちゃって。
はい、なるほど。
今回もポストカードは、いいんですが、いいというか、ちょっとやばいくらいいいんですけれども、はい、で、いっぱい買っていただいて、おかげさまで交通費的にはマイナスにならずに済みそうだったんですけど、ちょっと今朝アクシデントがありまして、駐車料金が2時間半ほどで3900円っていう高額な駐車料金を払う羽目になり、
なんで2時間で3900円、
2時間半ぐらい、3時間ぐらいかな、
マジ、
はい、
銀座
公園泣きました。
止めてきちゃったんだけど大丈夫でしょうか。4000円とか言われたら、
あ、はい、そういうことで、あと明日1日ありますので、
うん、
作品を買えとは言いませんが、
うん、
まあ、作品買っていただくと嬉しいんですけど、
うん、
ポストカードを買っていただければ、
うん、
はい、交通費が出ますっていう感じです。はい、すごい貧乏な私なんですけれども、まあそういう、まあ、そういうしょうもない話は別にして、まあ今回なんか最後の最後まですごい苦しんでた
ん
ですけれども、
うんうん、
その最後の展示の、実はもう展示でここで持ち込む時まで、
うん、
この形が出るとは、この形になるっていうのが頭の中にはなくてですね。
そうなんです
よ。そうなんです。
はい、
で、ちらっとブログにも出しましたけど、床に置いた時点で、
うん、
ある日きちんとできたという、その瞬間にできたという感じです。
はい、
はい、まあいろいろうんちくはあるのですが、
うん、
見て、じゃあちょっとざっとですけれども、作品についての 説明をしますと、まあ、純度そっち入って左から左に回ってください。だいたい3分の1ぐらいの人が右に行ってその解説書を読んでから、はいはい、左回りって 逆流しちゃうんですけれども、うん、それをやっちゃうとちょっとつまらないっていうか、面白くないので、こっちから見ていただいて、で、まあ、川が川を渡るというタイトル通り川があって、まあ、土手らしいところとかこう田園風景がありっていう感じで徐々に街の中に入っていくというストーリーになってます。
はいはい、
で正面の壁のあたりがこうちょっと古い建物とか蔵とかありますけれども、まあその辺がまあ、一番の、まあ、蔵なのでクライマックスとか蔵なので暗いとかいろいろ言われたんですけれども、はい、そういう
スノーさんの親父ギャグじゃないの？
え、僕の親父ギャグですけど言われたことにしてます、はい、そこら辺がまあちょっと写真としてはねかなり抽象的なイメージが強く出てるんですが、うん、まあ、僕のなんて言うんでしょうね、一番特徴というか、うん、そういうのが出てる感じだと思います、
うん、
まあ、そういうことでそこが一番メインになってます、
うん、
で、で最後の壁面に行くと、まあ、街がややだんだん遠くなる感じに、
うん、なって、はいはい
はい、また郊外に行き、うん、季節も冬になり、
うん、
で、最後に夜景で終わるという、
はい、
まあ、また川を越えたりするわけなんです
よ、はいはいはい
はい、
あ、じゃあもう完全に通り過ぎちゃう。
そうですね、はい、でこれ写真としてこういう風になったのはその搬入の日なんですが、うん、それよりだいぶ前に文章を書いてまして、
うん、
それにそういうことを書いてるんですね、
うんうんうん、
こう外から川を渡ると町があってとか、
うんうん、
中には古い町があるらしいとか、そういう古い蔵があるらしいとか、そういうこと書いてあるんですけど、
うん、
そのことをすっかり忘れてまして、
うん、
だいぶ前なので、そのプレスリリースを出した時で、そのプレスリリースを出した時には写真はまだ全然ありませんでした、実は。
え、ないってのはそれ焼いてないってわけでしょ、撮っては。
いや、撮ってもいない。
嘘、マジで。
まあ冬の場面とかはすで、うん、まあ、に撮ってあったんですけれども、うん、特にその辺のメインとなるカットだったり、こっちの、まあ、お地蔵さんというか羅漢さんとか、
うん、
こう鳥居がある場面とか、
うん、
この辺は全然なかったです。
あ、でもそうですよね、まあ、実際撮ってるっていう話してたのも割と最近の話ですもんね。
小関さんに夏にばったり会った時、
ああ、番組で話しましたね。
はい、あの頃にちょっとこう、これはそろそろやばいかなってこうちょっと不思議に気がする。
ちなみにプレスリリースはいつ出したの？
あれは書いたのは7月の頭ぐらいだったと思うんですけど
夏休みの宿題状態、
はい、そうなんです、ね、7月の頭ぐらいに書いてたと思うんですけどね。
え、じゃあ3ヶ月ぐらいで半分以上撮った？
そうですね、この写真展自体はまあ毎年この時期なので、
うんうん、
去年 の当時ミステリーが終わった時点で、
うん、
まあ、次何しようっていう形で、
うんうんうん、
撮り始めてはいたんです。でそれの写真が今すみません、青地さんの真後ろにある、
うん、
写真なんですけれども、イチョウの木があってこう社というかなんて、あれはお寺なんですけど、お寺の門の影がシルエットになってる、
うん、あ、じゃあそこから、
そうですね、
去年の
12月にあれを撮って
るんだ、
はい、
でそこから進んでなかったと。
そうです。
なるほどね。なかなか、
なんかあれ撮った時にこれ軽くいけるじゃんとか、うん思ったんですね。
なるほどね。
で頭の中だけで撮影が進んでいたっていう、
はいはい、
何しろ全部ほとんどの場所は、市内に関してはほとんどの場所が、うん、家から歩いてこう10分15分のところなので、うん、こうイメージだけで、
うん、
撮影が進んでいて、
うん、
実際にはフィルムには、ま、残されてないっていう、
うんうんうん、 でも今回この地元というかもうもろ自分の町なわけでしょ
う。そうですね、
はい、ここにしたっていうのは前番組で予算的な問題っていうのも言ってたけど、はい、地元を取るっていうのは難しくないですか、
はい、あ難しいですね。毎回なんかでもなんだかんだ言ってそういう地元の写真にを発表してるんですけど、
うんうんうん、
今回はやっぱり長く住んでることもあって、うん、もう十数年住んでるので、うん、より難しかった感じはします、うんうんはい、でそのぼかしてっていうこういう、ね、技法なので、
うん
ぼかしているんだけどやっぱ記憶の中にはもうしっかりしたものが見えているので、うんうん、なかなかそのギャップを埋められずにですね、
うん、
撮る気にならないっていう、うん、特に観光名所的なものはすごくいいものがあるんだけど、
うん、
見るだけでお腹いっぱいっていうか
地元の人の見慣れちゃった視線になってて、うんうん、でそのそっていうことですよね、
うん、そこがそこの殻みたいのを、うん、破るのにちょっと時間がかかりすぎました、
うん、であとねその、はい、前どこかシリーズは 何回前前回だっけ、
いやもっと前ですね、
前の前、
うん、順番から言うと豚種、ね
うん、
があって、それから次がどこか、
うん、
それから、なんだっけオータム&ウィンターでこの間ミステリーで今回がオーバーザリバーという、うん、3回前ですかね。
だから今までのやつっていうのは、うん、なんかその場所をどうのこうのっていうのはなかったような気がするんですよね。そうですね、はい、そのどこかにある抽象的なものみたいな、うん、その存在すらあやふやな感じのイメージがあるんだけど、もう今回のっていうのはここっていうのが分かるものが何枚もあるじゃないですか、
はいはい、
そうしたのっていうのはなんか破るものがあったんですか、
はい、まあ川越って、まあ、言っちゃうと川越を選んだ時点で他に選択肢がなかったっていう感じですかね。
あえて例えばああいう、はい、何でしたっけ、
時の鐘、
時の鐘とか、はい、ああいうのをなくしてこういうのだけで揃えてったら、
はい、
同じような、
うんうん、
流れを作れたような気もするんですけど、
はい、そういい質問ですね、はいうん、そこも一つつまずいたところで、うん、かなりこう抽象的なものだけで、うん、持ってってたんですね、
うん、
でこの間話をしたんですけれども、ほら学生にそんな点数じゃダメだって言って、うんてで自分がそれに逆襲された話があるんですけど、
うん、
結局その抽象的なもののそっちの方のだけで押し切ろうと思った時にですね、うん、やっぱりちょっと撮影のツッコミ具合がまだ足りなかったのか、
うん、
それともそもそも無理があったのか、そこはちょっと分かんないんですけど、
うん、
それはあとそれよりも先に文章で宣言しちゃってるんで、うん、そっちのストーリーと今度合わないっていうのに気がついて、でそれ気がついてからこうちょっと広い風景を撮りに行ったり、そういうネガを探したりっていう、う
ん、リリース文が結構街の印象が強いというか、土地のに紐ついた文章になっちゃってる、
うん、そうなんですね。そもそもリリース文を書いた時点でかなりなんか追い詰められてたので、うん
じゃあもうリリースの時点である程度こういうのが入ってくるっていうのは、そう
多分そうですね、
イメージがあった
んだ、じゃないかな、うん、こう潜在意識の中にあったのかもしれない、
うん、
で実際こうプリントを進めていくところで、そのもう9月の半ば過ぎに、
うん、
こうキーとなるものは出てたんですけど、それをうまくつなげる、うん、写真がなかったんですよね、
うんうんうん、
でそれが非常に僕にとってこうジレンマだったんですけど、
うん、
だんだんネガを眺め、一日ちょっとネガを眺めていたら、
うん、
次の日暗室を始めたら、こうもうネガの駒がですね、
うん、
これを焼けと焼いてみろというふうに、
うん、
こう話しかけてるようなそういう具合もありまして、もうそこからは一気にこう山を登って
、
はい、とりあえず素材は揃ったということになりました、
うんうん、
まあ実はその割とネガの方からこれを焼いてくれっていう話が 出てきたのが この辺だったりするんですよね。うん、
うん、この正面の、
はい、正面の、はい、ですよね。
うん、でもその話戻っちゃうんだけど、はい、その抽象的なものでっていうのは、はい、チャレンジしようとはしたっていうことですけど、うん、どこら辺で行き詰まっちゃう？はい、飯塚がどうしても引っかかっちゃうもん
ね。それはありますね。うん、
そっかそっか。
まあ、場所を限定したっていうところで、すでにそういう抽象的なものだけでやっていくのはちょっと難しいかなっていう。うん、まあ、あとはもう一つはやっぱりこの売るっていう目的がありますので、うんうんうん、分かりやすい写真は必要だろう。
あ、なるほどね。
うん、やっぱりありますね。うん、うん、でまあ実はその分かりやすい写真が売れるかというとそうではなくて、ちょっと抽象的なやつが売れてるでしょ。
うんね、
っていうことは全部ああいう感じにしたら、うん、多分なかなか難しいと思うんですよ。
あ、
選択するときにその、はいはい、お客さんが、
うん、
でこう割と分かりやすいものが間に挟まることで、その逆にそういう革のやつとかが引き立ってきて、あの革のやつはもうかなり狙って撮りに行った写真なんですけれども、
うん、
ただあれをが生きるためにはやっぱり革時のカレーとか、
うんうんうん、
隣の船のやつとかが多分必要なんですね。
そうですね、うん、
なるほどね、
はい、でまあそれが分かったのは、うん、もう何度も言いますけど、ここに搬入飾り付けで床の上にとりあえず額に入った写真をバーッと並べた時に、あ、これだと。なんかジグソーパズルでこうね、ある程度いくとこうブレイクスルーがあって一気にバーッと収まる感じっていう、そういう爽快感を今回は特に強く味わって、
ギャラリーで仮にこう仮で並べた時に、そこから割と入れ替えとかはあったんですか？
いや、ないですね。
じゃあもう置いたまま、まあ、
置いて動かして30分ぐらいで、
うん、じゃあそんなにこう、
そうですね、
悩まないでっていうか、
なので余っちゃった写真っていうのは案外とあっさりと全く悩まれずに バサッと余ったのが、うん、9枚ぐらいあるんですけれども、別にそれが悪いってわけじゃなくて、うん、今24、5枚あるんですけれども、まあ、それでこうストーリーというか、行って入って出ていくっていうのにちょうどいい、うん、距離感とか、
うん、
そういうリズム感とか、
うん、
そういうのがつかめたんだと思うんですよね。
いやでもここに持ってくるので、この流れっていうのができてなかったんだ、うん、例えば、
はい、
大雑把に、まあ、3名あるじゃないですか、
はい、
だいたい前半に置くのはここぐらい、
ま
あ、1、2枚の入れ替わりがあるとかそんなんじゃなくて、もうここに来て全部並べた感じ。
そうですね、ギリギリまで焼いてましたから、結局それ考えてる余裕はなかったっていうのが、こうぶっちゃけた話。
なるほど、ね、
そうですね、まあ、最初はそれにしよう、その2枚ぐらいは決まってたんですけど、うんうん、そこから先はゴリ夢中で、
うん、
で最後にあっちの、まあ、夜景に焼いてる時にはもう夜景は最後だよねという感じで、
うーん、
はい、なってます。
じゃあ最初と最後はあったけどっていうところ
が、そうですね、途中どうするかっていうのがなかなか、
うんうん、
まあ、地元っていうこともあって、うん、こう焼いてるうちにここも取りに行かなきゃとか言って、結構無駄ではないんですけど、また取りに行ったりしてそれで時間を無駄に使ったっていう、そういうこともあるし、そこの時の鐘の光が出てるやつは、うんうん、実を言うとあれは最初に取ったやつが一番良かったんですけど、ネガに激しい傷がついてて、
うんうん、
使い物にならなくて、さあその後2回ぐらい取りに行きました。
あ、そうなの。
はい、
へ
え、うん。なかなか最初に撮ったようにはうまく撮れなくて、
お、
うん、結構苦労したな。
へえ。あれでよくなくなっちゃうのはどういうところが？
まあ、夕方なんで、
うん、
背景の空の明るさと中の光のバランス、
はいはいはいはい、
それから最初に撮った時はすごく 天気が悪くて雨模様でこう雲がもわもわってこう、うん、見えてたんですね、裏が、
うんうんうんうん、
それがやっぱり欲しかったんですけれども、うんうん、その後そういう天気になかなか恵まれずに、
あ、なるほどね、うん、
まあ、まあ、あんな感じになって。なってしまったのですが、うんうんうん、まあそれはそれで仕方がないですね。
いや、じゃあ1枚目はもうムラムラがあったんだ。
うん、結構いい感じで、ちょっとなんかハリーポッターみたいな感じになって、魔法使いでも出てきそうな感じになってたんですけど、
なるほど、
うん、うん、とかそんな感じですね、
うん、で何でしたっけ、因果詞が途中でなくなるなくならないっていう話があったと思うんですが、
は
い、
あ、今回はもう全く新しい因果詞に、うん、アルゲントーンっていうハンガリーの、
あ、全部、え、今回全部新しいの
なんだ、新しいのにしました。
あ、そうなん
だ。はい、昔のやつは、前のシリーズが売れた時のためには一応取っとかなきゃいけないので、
ああ、そっかそっか、
まあ、冷蔵庫にしまってありますけど、
へえ、あ、そう、なるほどね、太、うん、田が来た時のためのも、まあ、しとこないといけないってことだ、はい、
そうですね、
え、そこら辺はどうなんですか、答えは出たの、
あ、これ
新しい因果
詞、新しい因果詞、まあとりあえずこれはこれでいくしかないんだな、なかなか前のフォルテを超える因果詞にはあ、出会えてないです、
ね、うん、
今回のはマットっていう風な表記があるにもかかわらず結構ツルツルした感じで困ってるんですけども、あれ、あ、そういえばどこに行ったんでしょう、
何、
あ、増田さんすみません、富士ブロマイドの箱を取ってもらいます、ありがとうございます、まあ写真では分かるか、映像で分かるかどうか分かんないですけど、結構ツルツルした感じ、
うん、そうですね、
これがマットとはいい、まあ誰が言ったんだって
分かんない、
うん、責任者出てこいっていう、うん、まあツルツルしてるんです、
光沢があるんで、うん、
これマットはないだろうっていう、
そうだね、
うん、でただ王国町っていうそういうあれね、使いたい因果詞っていうのがあるんで、音国調具合は、うん、まあフォルテとは違うけど、うん、まだ許せるっていうか、
うん、
まだいける感じ、
うーん、
ですね、
なるほどね、うん、でも本当艶がある感じ、はい、光るもんね、
そうなんですよ、
へ、
まあそれでいろいろ大変な目にあったんですけど、
うん、
あ、でも現代っぽい光沢ですねこれ、
うん、現代
っぽい古い光沢とかいろいろあるの
いや、はい、なんだろう、マットっぽい光沢って割と今は、うん、流行りなんだかなんだか知らないけど、割とちらほら見る、
うん、
紙なんで、
そうなんだ、ちなみにこれはプレゼントのやつなの、
あ、これは一般の人用
あ、一般の人用なんだ、
はい、プレゼント用のは皆さんに一応、あ、まだ上げてないと思うんですけど早い者勝ちでいいのを取ってもらいました、
え、まだいいの残ってますか、
あ、まだ結構あります、よかったらこれジョーカーもあるんですけど
あ、これジョーカー落
としちゃった、いりませんか
これジョーカーだそうですジョーカーこれレア物になるかもしれない
です、はい、
レア物になるように大先生になってください
わかりました、
はい、
いう感じです、
なるほどね、まあ、でもじゃあこれでやっていかないと、
うん、
新しいものが見つからない限りは、
まあそうですね、
しょうがないということなんだ、
う
ん、
そうですね、
じゃあ次ってもう構想はあるんですか、
はい、一応
決まってます、早っ、もう即答で来ると思わなかった、うん、
いや実は、うん、これじゃなくて別なのも今回川越以外に、
うん、
テーマとしてはあったんですけれども、うん、まあちょっと時間がかかりそうだったのでそれを一回お休みして、
うん、
手取り早い川越から始まった、始めを取ってみた、
じゃあもうこれと同じぐらいに構想はあったものがあるんだ、うん、
あります、
へ、
うん、まあ、構想っていう点では、まあ、いくらでも出てくる感じなんですけど、
うんうん、
まあ 今回場所を限定してやって意外と面白かったので、うん、例えば横浜とかいう、
うんうん、
もう結構面白いなとか、この間スクリーングで行って、
はいはいはい、
面白いなとも思いましたし、
うん、
まあ、あとこの間また麻布なんですけれども、うん、あの辺ちょっとブラブラしたら、うん、結構面白いものがあったので、
うん、
例えば六本木とかね、
うん、
そういう形でやってもいいのかなと。ただ場所でつないじゃうとちょっとつまんないので、
うんうん、
今度はまたちょっと離れたテーマでやってみたいなと思ってます、
うんうん、じゃあもういくつかは取った。
今までの発表した中にも、
うん、
その似たようなテーマは出てて、
うん
うん、なのである意味ではこの金太郎飴みたいな感じなんですけど、これ前も出したでしょっていう感じのそのつながりな感じですけれども、
うん、
まあ毎回毎回これは企画展としてのその一つのまとまりなので、
うんうんうん、
そういうこう商品としてね、
うんうんうん、
なんとかシリーズっていう形で、うん、出そうと思ってます。
なるほどね。はい。はい、ということで、今回第5回目、
うん、はい、
同時になりますが、皆さんがその分かりやすいっていうのはおっしゃってるのが分かるような気がしますね。
そうでしょ。
なんか今ごめんね、僕正直言うと、うん、この分かんなさの方が良かったかなっていう、この、うん、ね、なんか現実って非現実の世界みたいなシリーズ、うん、今までのシリーズで入ってきた時にあるっていうのがあったんで、うんうん、この若ってこのぼやっとした当時独特の雰囲気っていうのはちょっと今ざっと眺めてただけであれなんだけど、なんかちょっとあれってなんか今までと違うっていうのは多分皆さんが分かりやすいっていうのはそういうところなのかなっていう気はしましたけどね。
まあ来た人で写真をや私は写真を長年やってますっていう人ほどベタ褒めです。今までと違うねって言って、
はいはいはい、
良くなったねっていう人で、あとはもう一つはそのハスケさんのように、うん、昔の方がっていうか前回のとかいうの方が面白かったんだけど、うん、まあこれはこれでいいんじゃないっていう、うん、
あ、なるほどね、
そういう人もいますね。
写真でその全部分かってよく分かりましたって言ったらそれで終わっちゃう
っていう。いや、なかなかちょっと雰囲気が違ったんで、うん、びっくりな感じはしましたね。
そうですか、
うん、意外なあれできたなって、うん、町の方にねその来てくださった方は分かりやすいっていう反響はちらっと聞いていたので、うん、どんな感じなのかなっていうのはあったんだけど、
川越っていう土地はなんかこう残念なことにというかいいんだか悪いんだか分かんないんですけど、絵になるものが多い反面すで、うん、に固定されたイメージもいっぱいあるんですよ。で撮ってこう各地で発表されてるのもそうだし、絵はがきなんか出てたりするようなところですから、逆にそれでこう土地のその縛る力は他のところに比べるときつい面もあるのかなっていうのはあるかもしれないですよね。
いやでも逆に言うとその分かりやすい部分にそのさっきの話もかぶっちゃうけど、ああいう抽象的な部分が入ってくるから今までと違ってそれがすごく突出して印象に残る感じはするかなっていう気はしますね。
あとはじゃあその分かりやすいのと分かりにくいのの比率とかなんですかね。
まあでもこれでああいう分かりづらいところが川越のどこなんだろうっていう興味も引くっていうのもあるし、そこに行ってみたいかなっていう、
うん、
だから今までのっていうのは、まあ、どこかで撮ってるんだから現実の世界どっかにあるんだろうけど、うん、そこに行こうっていう、まあ、見てみたいなっていう衝動はあるんだけど、なんかもう本当に別のなんか作られた世界というか現実の世界じゃない雰囲気があったので、
うん、
そこにここに立ってみたいとかっていう 印象ってあんまりなかったんですよね、うん、で今回のはこう間に分かる場所があったりする分、あここじゃあどっかにあるんだっていうので、うん、あここ行ってみたいなとかって思うのは何枚かあるかな、
うん
うん、なのでちょっと見方というか今までのシリーズと明らかに違う感じがしますね、
うん、まあ、僕にとってはそんなに変わらないんですけれども、はい、まあでもね、妻子の妻家族の反応を見てると、うん、そんな感じです。今回のはすごく受けがいい。
あ、そうなんだ、
はい、と思います。
うーん、
今までのやつは何やってるか分かんないけどずっと言われ続けて、
受けるのも大事ですよね。、
まあ、まあ結局いろんな層をターゲットに、うん、とりあえず商品なのでいろいろ手を変え品を変えなんですけど、
うん、そもそもドジシリーズは売れる写真っていうのが一つのあれがあったんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、まずは飾ってもらってある程度、うん、飾るという目的に合うか合わないかっていうのが一つの基準なので、
うんうんうん、
まあ、そこら辺はちょっとかなりそのより絵はがき的な方に振っているというのは確かかもしれないですね、うんうんうん、でまあ、だからこっちはやっぱりメインはこれになってるんですけれども、
ああ、う
ん、
そうかそうか、
はい、割と、うん、こう形だけを追ってみたとやつとかね、
うん、うん、そうですよね、はい、まあ売れる写真で飾ってもらえるっていうのを想定で大きいサイズじゃなくてっていうのもあって、こう、うん、シリーズでやってるんです
よ
ね、
はい、
はい、ということで、まあ、じゃあ次回長くなるために時間をかけて出す想定で今回はこれだったので、次は長い時間がかかってるわけですね。
うん、ですね、だいぶ昔の音楽とか
ひっくり返してっていうのも含めて、
そうですね、
うん、なるほど、
うん、
はい、
あ、そんな感じです、
はい、こうすれば長い、シリーズが来年は来るそうなので、
うん、
毎年どうですか、5年目でやってて大変ですか。
はい、まあそれは大変だけど面白いっていうか、うん、今回は暗室作業が特に面白くて、
うん、
最後ちょっと暗室の作業を、まあ、クランクアップっていうんですか、うん、やめるっていうことができなくて困った。
あ
いつまでもこれもあれもってか、だんだんネガが喋り始めて俺も焼けとか私も焼けとか言い出して、うん、ちょっと困ったっていうのはあります、
ね、そういうのはどこで線引くの。もう、
あ、もう時間で、
あ、時間でなんだ。
でもうしょうがないので、もう一日頑張っても、今回その最大で7、8かな、十何時間かやって、
うん、
7、8ぐらいしか焼いてないんですけど、普段はそんなに焼くことないので、7、8コマ、コマっていうか、
十何時間やって7、8枚なの、
うん、そうですね、大体いつもまあ、ワンセッションっていうんですけれども、
うん、
1コマを、うん、2時間から2時間半かけて2枚焼くっていう感じなんですけど、うん、もうかなり薪が入って、そういう、うん、なんとか十何時間、12時間ぐらいやってっていう。
あ、そんなかかるんだ。
そうですね。で、時々ツイッターに暗室っていう船外活動に行ってきますって書いてるんですけど、うん、すいません、話飛ぶんですけど、うん、船外活動って大体7、8時間が目いっぱいなんです。
それは NASA の話ですか。
ISS の話で、あれ酸素がなくなったりバッテリーがなくなるから、
あ、
現像液は大体どう頑張っても6、7時間なんです、うん、僕が使ってるやつは、
うん、
ほぼ一緒なので、
うん、
なんかこう船外活動な雰囲気なんです。
あ、なるほど、ね、
真っ暗だし、
うん、
ちょっと更新できないのは残念です。暗闇でも更新できるデバイスがあったら嬉しいんですか、
うん、
はい、そういうこともあって、まあ、今回ちょっと全然宇宙ものとは関係ないんですけど、うん、まあ、次回はちょっと空に関係するもの
を、
まあ、やってみたい。
いいの言っちゃって、
はい、はい、いいですよ。
空に関係する
ものをやってみたいっていう。
まあ、そればっかりじゃないってこと？
はい、まあ、でもちょっとテーマは
そっち方向なんだ。
別に宇宙に行くわけじゃないんですけど、
や、はい、今年のハマり具合がなんか分かるような気がします。そこら辺もあるんですかね。はい、ということなので、また でも常設でごめんなさい、何日までだっけ。
はい、19日から23日
まで、はい、見れるそうなので、はい、ぜひ、まだご覧になってない方はお越しになっていただければと思います。ということで、今日は、今お一人帰られてしまいましたが、1,2,3,4,5,6 名の方にお越しいただいております。一言ずつじゃあ感想カメラマンが首振ってますが、
カメラマンは2人もいるし、
あんちゃん、
はい、どうですか。あ、聞こえるらしいですね。
はい、食い倒れ万歳で一緒にやってます、あんちゃんが来てくれました。
ありがとうございます。
どうも。
去年も来てくれたんだよね。
そうなんですよね、
うん、お仕事忙しいところ。
リリさんについてきたら、はい、なんと不思議な世界に入り込んじゃったじゃないですか。
今日も俺が来るよって。
そうなんですよね、
騙されてきちゃった感じ。
ええー、そのことね。
去年の、
はい、
覚えてる、どんな作品だったか。
え、覚えてます。はい。
どうですか、モノクロの写真。あんまりでもそんなに見に来ることないんでしょ。
そうなんですよね。
どうですか。
いや、でもさっきからこの写真が気になっちゃって、
それ、あ、一つだけあのおすすめですけど、これあの僕の名前が風景になってる写真です。あの田んぼに、
あ、親父、まあ親父ギャグだから流しちゃって
、あのこの木に関しては僕すごいこだわりがあって、あそこにも行く木があるし、
あ、お前もああいう感じのありましたよね。
木が好きなんです。はい、名前のせいかどうか知らないんですけれど、はい、まあ、これは結構おすすめです。
は
い、
そうか、
はい、
あ、そうか。
フルネームで、
フルネームで清田和樹。
はい、
はい、
なんであれ四隅が暗くなってるんですか。
周辺原稿と焼き込みですね。
あ、伸ばせたや
つ。あ、そうですね。
撮影時じゃネガは普通だって。
いや、多分もうネガの撮影の時にも周辺原稿食らってんじゃないですかね。うん、こう思いますよね。
そうか、フルネームでの親父ギャグ写真。
親父ギャグ写真。まあすごいでしょって言いたくなった。意図したわけじゃなくて。
違うの？
いや、もうあの全然意図してなかったんです
よ。あ、そうなんだ。親父ギャグ写真を撮るって狙ったんじゃないの？
まあ、川を越えるっていうタイトルは親父ギャグでつけたんですけど、これに関しては、うん、あの焼いてあの乾燥した時初めて
気がついた。
気がついた。
撮った時気づいてない。
全然気がついてない。なんか気になるなって、あの、うん、気になる気なんですけど。撮ってたら、
はい、ということで、
あ、ありがとうございます。 気がついていただいて。
モーモーさんが首を振っていますので、あとハルさん行きましょう。せっかくのもう毎年来てくれてる。もう何回目。
え、2回目ですよ。
2回、あ、去年来てくれただけ。
去年だけです。去年が初です。
え、今音切ったでしょ。
いや、あげました。ちゃんと
大丈夫、
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
そっか、去年来てくれて、うん、そう、お菓子くださった、
ね、あ、そうそうそう、2人に。
そうそうそうそう。
あ、今日もおせんべい持ってきました。
あ、そうですか。どうですか。
あ、でも本当
に、でもハルさん結構見るの。
いや、写真、このポッドキャスト聞くまでほとんど、それこそあの星野さん の、うん、あのアラスカとかの写真集持ってたぐらいで、それが別に取り立てて、なんかこういう美術展で写真はなかったんですけど、うん、
はいはい、
そうそう、なんか本当ポッドキャストきっかけみたいな。
あ、ありがとうございます。うん、どうですか、こう見て。
なんか去年よりでも本当はっきりした感じがあります。因果史のせいもあるんだろうし、撮り方のせいもあるんだろうけど、うん、そうそうそう。
はい、
うん、でもどうなんだろうな。やっぱりぼやっとした感じの方が僕は好みですね。
そうですよね。
なんかその花のやつとか結構バシッと綺麗な感じはするんだけど、
うん、
やっぱりこっちのぼんやりした方が見てて、うん、綺麗だな。
春さん的に一点お気に入りは、
行くとしたらこれだろう。 でもあの木のやつは結構これ、はい、
ああ
胃腸の木の胃腸の木のやつは、はい、綺麗かわ
いいですね、
うんそうですね、あと多分その田んぼのやつはもしかしたら荒川の祖母ですか、左から2番目
ああそれですか、うん、それは荒川の支流のおっぺ川というまた別の川
でもまあ似たような走ったかも
ああそうなんだ
そうそうそうそれで見覚えあるなと思って
あの辺の土手はね自転車いっぱい走ってますからね
へえそれでおっと思ったけど、うんうん、雰囲気好きなのこの木のやつですねうん
そう
そうそう
ちなみに、まあ、そうだ、うん、写真って飾ります、はい
写真は飾ったことは今までないですね。
あ、やっぱないんだ。
うん、そう。一番最初だからそう去年来てポストカード1枚買ってたやつがあって、
うんうん、
そう、それはちょっと お金ができたら飾りたいなと思うやつは一個。うん、
ありがとうございます。
お金ができたらってなんで？
いや、なかなか高いじゃないですか。
まあそうですね。
だってそれ買ったんじゃないの？
あ、ポストカードポストカード。あのこの
写真のオリジナルを買って、
あー
っ
ていうこと。
そうそうそうそう。今ポストカード貼ってあるんですけど、
うんうん、あそれをオリジナルにしたいっていうこと。へえ、
うん。ありがとう
ございます。そうなんだ。
まあ一個、うん、なんか雪だるまのやつ。
はい、ああ、うん、はいはいはい。
そうそうそう。
へえ。だからあの。因果紙がなくなる前に中古
です。そう売れていくと高くなっていくらしいですよ。
そうですよね。そうですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃああと青木さん。
はい。
ありがとうございます。なんかいろんなイベントに来てく
ださ
って、
はい、ありがとうございます。去年初めてこちらの方に、
うん、青木さんも去年初めて？
そうそう春くんとねちょうどあの時一緒だった。
ばったり会
って。で、うん、初めてこのポッドキャスト、うん、ラジオやってる人たちに会いに。来たのがここだったんですよ。
あ、そうだよね。
一番最初にやったのは
そうだよ、
うん、
あフォトスクラブ一番最初に聞いてくださったんですよ。
あ、そうか。
クリラジよりも先に聞いてくださった。
あ、そうだ、
そうだ、
ありがとうございます。
だからポッドキャストの向こうの人に会ったのはもうスノーさんが第一
号なんだ。一号なんだ。
一号なんだ。
そうそうそうなんです。で去年はねほら。カメの打ち上げられてたので、
はいはい、
いろいろねお話を、
そっか、
カメの種類が
本業だもんね、
特定していただいて、
そうかそうか、そこに行っちゃうわけです、
そうだよね、
うんうんうん、写真はどうなんですか、普段
写真は、写真はまあ、
あでも結構見られていろいろ教えてくれてるもんね、
まあ撮りますけどね、
いろんなのも見られてるでしょ、
あそうですね、この間もどこだっけ六本木の富士のあそこのところにアンセル・アダムスのが並んでるっていうんで、どんなんだろうと思って見に行ったんだけど、5、6点しかなかった
よ
ね。あんまりたくさんなかったので、がっくりしてきたんですけど、あとね、同じ日なんですけど、新美術館、国立新美術館に、
はい、
陰影雷さんっていうのをやってて、あれは結構モノクロの写真もかなり飾ってあったので、それはねすごく良かったですね。特にうん、モノクロ写真がいっぱいあって良、
うん
うん、かったですね、
はい、そんな青木さんが今回のこのドジーシリーズ、
そうそうですね、
いただくとどんな感じでしょうか、
でもねそうですね、で対象がまあ比較的はっきりしてるっていうのは去年と比べてちょっとあれですよね、うん、まあ去年亀は大丈夫分かりましたけど、
うんうん、
だから僕はどっちかっていうと去年のちょっと分かりにくいような、
うんうん、
ピントぼかしてこう外のガラス窓に映った外の街の明かりがあるようなのが結構なんか好きだかなという、なんかニューヨークかなみたいなね、ああいう感じが結構好きかなっていう感じがしていいんですよね。形がはっきりしていない方が比較的グッとくるかなと思いました、はい、
じゃあこの中で1点選ぶとすると、
そうですね、だから形があんまりはっきりしていないの、はい、なのでやっぱり街の光があるあれかな、
あいや街なんだ、うん、へえ
という感じですね。
ありがとうございます。
これが比較的
で左から2番目、
ん一番左です、
ね、一番左のやつですね、
はい、ああこっちね、はい、
あれがなんとなくこうグーッとくるような感じですね、
はいはいはい、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。で、鳥は、
はい、
この番組にも登場していただきました増田新太さんがお越しいただいております。
あ、いや、
どうですか、
ニコンの近所なんでね。
うん、あ、ここはね、
うん、ちょっとカメラ借りに来たら来週の撮影でちょっと、うん、D3 を使いたいなとか思って、
はいはいはい、
うん、で近いじゃないですか、
うんうん、
来たんですよ。
ありがとうございます。え、どうですか、
いや、素晴らしいですね。
そうですか。
ありがとうございます。
どういうところが、
いや、まあ、そこは
え、つかんじゃいけないところ、
そうそうそう、
そうなんだ。じゃあ気に入ったこの中で一番選ぶとしたら、
まあ、全部素晴らしい。
そうこれっていうのはない。
もらったやつは面白かったですね、あの試し焼きなちょんぎしおり
に、ああこれ、うん、はいはいはい、
なんか割とランダムに切ったやつが、
うんうん、
なんか謎っぽくてよかった
なるほど、
あ、なるほど。じゃあこういうのは分かりやすいのよりこれこれ
なんかわけわかんないじゃないですか、
うん、なるほどね。はい、まあ、新田さんは次いつ頃やるんですか。
あの、わかんないですよ、それ。
でも一応構想はある。
いや、やるのは、うん、多分確かですけれども、
うん
うん、
まあ、まだ具体的な日
審査とかあって、それから半年でしょ開催は。で、その期間ここでやりたいっていうわけにいかないわけですよ、
はいはいはい、
うん、だからあのここ空いてるとこに審査を詰め込まれるんで、
はいはい、はい、なるほど。じゃあ今審査に出したりとかはしてる。
全然
してないんだ。
あんまそんな段階じゃないですか。
あ、そう
なん、撮ってるところですから。
ああ、なるほど。じゃあ構想としては、じゃあと今こんなものを出したいっていうのはある、撮り始めて。
あ、撮ってます
ね。あ、なるほどね、はい、ということで、増田新太さんが、次回またやるときは声かけていただければ。
あの声かけなくても自動的に IC レコーダー持って追いかけに行くやつが一人いるんで。
あ、そっか、
大丈夫
さ
ん
が
ね。そんなら全然聞いてなかった
な。なんかあ、この間の時
いきなり、
うんうんうん、
来たんです、
ね。乗れた
そうだった。
事前のあれなしで。
な、あ、だってあの日も何もなしですよ。だって多分今日平日で、
うん、
写真展やってた会場空いてるだろうから人いないだろうし、うん、じゃあ適当にしゃべると一枠できるんじゃねっていう軽い気持ちで。
そうかも、ね、
で、いや、ちょうどあの時は都合のいいことにあの吉住さんとかいたんで、うん、じゃああの2人でちょっと増田君持ち上げるかって話して、うん、でひどい、でも向こうはあのプロなんで、プロのあの、なんか、喋るプロなんで。
うんうん、え、喋るのもそうなの？
いや、もともとほら、教室持ったりとか、
ほうほうほう、
なんだ、レッスンツアーみたいな感じで。
だから、褒めるところがない写真を褒めるのがうまい。
そうなんだ。
全然自分はいいと思ってなくても。
ダメだよ。そういうこと言うと、仕方なくなるからダメ、そういうこと言っちゃう。
そういうのに通ってる人は聞いてないと思う。
ああ。
うん、
そんなにすごいんだ。
うん、いや、褒めるの大切ですか、
うん、
はい、
まあでもそうね、
うん、褒めて伸びる
っていうか、
それは大事だと思います、
うん、
はい
はい、
はい、ということで、あと何かありますか。
そうですね、まあちょっといろいろ素材はたくさん用意してたんですけれども、うん、何やりたいですか。フィルム当てクイズやりたい。
フィルム当てクイズ。はい。
そもそも何使ってるかが分かんないんです
よ。ああ、そっか。じゃあ3種類あって、コダックと富士とあのイルフォードと、あ、4種類だ、うん、あとケントメアってあるんですけども、うん、
それは
ケントメアってフィルムですか。
最近出たやつです、はい、うん、あるんですけれども、じゃあ一番分かりやすい 富士はどれかっていうのだけ当てていただければ。
フィルムは違うんですか？
富士は、フィルムです。フィルムが違うので。富士、
これ富士っぽい気しちゃうんですけど。
あ、どれですか？
これ、
いや、外れです。
あれ違うの？
はい。
そんなんでわかるの？
当たりです。
あ、はい、あ、
その猫とその隣のあのやつあるでしょ、左隣。
左、
はい、
うん、
あれはあれはね、多分プレスト400なんですけれども。はい、
400は富士、
うん、プレスト400なんですけど、
焼いたの見てフィルムが分かるの？
うん、
すごいですね。
あの
すごい。
あ、じゃあちなみに理由は理由は
眠いから。なんかね、うん、トーンがリニアっぽい。
ああ、うん、いや、あれ、ね、僕の中ではあれはコントラストが立ってる感じなんですけどね。シャドウが潰れてる感じなんですけど。
AC 入ってるよ。
シャドウが立ち上が
る
のが早い。
うん。
すげえな。
あのシャドウの中のなんていうの、会長がちょっと出にくいんですよ。
うん、
うん、そう。うん、のが、うん、まああれすごく特徴が出てますね、そういうところ。
これも、
いや、
お客さんが言ったやつ、これ、
うん、この花のやつね、ちょっと富士っぽかったんで。
あ、これはね、ただ単にネガが薄い。
あ
無理やり焼いている。これは多分あのコダックのプラス X です。
はいはい。
違う。あのもう一つは粒子が細かいのが富士。
うん、
めちゃめちゃ粒子細かいんで、うん、
現在機は76
系ですね。はい、
ミクロファイン
じゃなくて全部うん、同じ引き伸ばしサイズで焼いているので、今回失敗したのはまあいろいろ大変だったのは、そのフィルムが4種類もあるから粒子もコントラストも違っちゃうでしょ。
うん、
でこう揃えるのが結構大変だったという。僕の場合はどんなフィルムも全て200で撮るんです。
おお、
うん、もう何でも400 ISO 感度400のフィルムも100のフィルムも全部200で撮ります。
そうなん
で、あとで現像で調整する、現像
調整するっていうか、そもそも適正露光って僕の場合ないので、考えに、段階露光をやるか、失敗したら例えばすごいアンダーとかオーバーになったらもう焼きで抑え込むっていう。
あ、でもそれ外出た時に露出系いらないから楽ですね。
カメラに露出系がついてないので、全部これを使ってるんですけど、ほとんどこれ使ってるんですけど、露出計壊れてて、入射光で測るか、入射式で測るかなんですけど、そんなめんどくさいことしたくないから、全部これで勘でやってるっていうのが、まず一つの理由があります。こんな感じです。で、最近ちょっと困ったことにカメラも増えて、これと例の
鎖じゃなくなった、
はい、そう、鎖じゃなく、例のこのコンタクトヤシカヤシカでプラーナーがついてるのが来たので、またややこしいことになり、はい、っていう、まあそういう技術的なもあってね、大変だった感じです。
同じフィルムでも富士のプラーナーじゃネロがまた違ったりとか、
まあそこまでちょっとまだ使い込んでないんだけど、
うん、
うん、これに関して言えば、さっきの ジョーカーの目のね、
あれか、
うん、あれ、
見して見して、
ジョーカーこれは現像液に入っている時に目がギョロギョロって僕を見ていたので、ちょっとギョッとした感じです。今まで他の こっちとかこっちで撮って、こういう目のこうなんていうのカーブの感じとかって、
うんうん、
なったことがなくて、ちょっとびっくりしました。
そんな違うんだ。
まあこれはまあ焼いね、小関さんも言ってたけど、ちょっと焼いてる人間じゃないと分かんないかもしれないです。
あとは撮った本人じゃないと、
うん、
撮った時の見た目と上がりのイメージっていうのがつながりにくいっていうのはあるんですよね。
まあそんな感じですね。
だからオリジナルプリントで言っても面白いし、うん、意味があるんですよ。
ああ、なるほどね。でごめん、クイズ僕途中だったんだけど、あれが富士、
はい、
猫と、
はい、
他はないの、うん、
富士、
うん、
もうはっきり覚えてる
ああそうなんだ。
多分粒子を見る限りあれ、あの辺ですね。あともしかしたら隣の春さんがいいって言ってたやつも、うん、あの辺も富士だったような、
お
ー、な
しです。いや俺そんな差分かんない、
うん、これはね粒子がちょっと荒いんです
よ、うん、あとね多分絵面がその粒子見にくい絵ではあると思いますよ。
なるほどね。
このザラザラしてるのは、うん、プラス X のザラザラなん
です
よ。へー、うん、言われた。これもこれは逆に粒子が割と細かいんじゃないかな、ま、こう並べると細かいでしょ。これは多分 アクロスかなんかだと思いますんだよね。
お
でシャドウが割と潰れ気味なんで、でまあ そんなところに突っ込んでもしょうがない。
でもね、あの黒白の写真見るときに黒の中に黒があるっていうのは印刷物の中だと分かりにくいんですよ、
うん、まあそうですね、うん、
例えばディスプレイなんかでも、0と5と10並べられて判別できるディスプレイってあんまりないですよね、
う
ん、
ああはいはいはい。
で印刷物なんかだと余計なんか 10%0% とか下手するとそんぐらいで落ち込んだりするから余計分かんないんですけど、黒白のプリントって全部それ、リニアに出る、リニアじゃないけど、うん、黒の中にもいろいろな種類があるっていうのが見えるんですよね。で逆にその白いとこも白の中で、うん、その本当に白いやつとその白の一歩手前のところのなだらかなグラデーションとか、うんうん、そういうのがね、モノクロの写真見るときに、うん、一つの見方として、
うん、
写真じゃないとそういうのが分かりにくいものという見方ができると思いますね。
まあそののれんのやつとか近寄ってよく見ると、うん、なんとなく黒の中に黒が あるのが分かる。
のれんなんだ。
のれんです。
近づいてみるとのれんなって
のかな。ああ、なるほどね。
そうですね。まあそんな。
でガラスを外したの
は、ああ、やっぱり黒が多いので自分が反射しちゃうんですよね。自分だったり反対側反射しちゃうんで、でやっぱり最初、一番最初の展示の時ガラス入れてたんですけど、そうするとねやっぱり引きっていうのはお客さんの引きですね。やっぱり見栄えが悪くなるので、そういう黒の中の黒とかそういうのが分かりにくいから、ちょっとうーんって感じで素通りされちゃうところがあったんで、もう次からはガラスはなしにしちゃいました。
確かにマット系の加工場合っていうのは、うんうんうん、ガラスを外すことは多いですよね、
うんうんうん、いやなんか質感とか
そう
そこら辺が分かる、
うん、
っていうのもあるし、表面の質感が反射で殺されちゃうんですよね。だから逆にその光沢のパキパキの写真なんかは、うんうん、ガラスとかアクリルを挟むことによってそのメリハリをもっと見せるっていうやり方もあるし、
うん
うんうん、これはもうその写真の好みとか、うん、その絵面の作り方とか、
うん、いやでもこれはガラスなくした時にすごいいいなと思ったから、
うん、
これいい
やっぱりね、できればその紙そのものを直接見に行った方が、
うんうん、
見る側としては楽しいですよね、
うんうん、なるほどね、うん、
まあ焼くの大変なんですけど、やっぱり写真好きな人が買うので、大体写真好きな人っていうのは結構、うん、
嫌なとこ
厳しい焼くの難しいやつを注文してくれるっていう そういうのがありますけどね、うん、やっぱりそれが来たかとかいう時があります。
例えばこうガラス入れるガラス入れるのと入れないのじゃその焼く時に違う。
いやそれはあんまり関係ないですけどね、あの展示してした時の
見栄
えっていうことですね。うん、なるほどね。まあまず自分で見てて嫌ですね、あの自分の顔が反射しちゃうから、うん、あ鏡見てるようなもんになっちゃうんで、
はいはい、っていう話をしましたよね。
場内の照明でプリントを変える人もいますけど、
ああこのライトとかで、うん、
カラーの人なんかだと、うん、あの色味変えて持ってきてその場の照明に合うやつって言って、うんうん、合わせたりとかしますね、うん、
でもそれって作品の発表っていう意味で言うとそれ分かるんだけどさ、うん、それ販売とこういう販売とかした時って、
うん、あの場を作るっていう作り方をする写真展ですよね、うん、そういう考え方って。
うん、まあ僕はだからちょっとそれは心配なんですけれども、うん、どんなところに飾られるかわからないので、
う
ん、
ああそうだね、うん、
だからここで見てよくて、うん、あの家で見たらああっていう人も結構いるんじゃないかなってちらっと思う時ありますし、うん、あと、うん、
前後の写真、
うん、そうそうそう、うん、
ああ、
うん、いいなって思うんだけれども1点で見たら、うん、そうでもない、
そこがねそうそこが難しいんですよ。だから1点で見ても一点で置いても、うん、あの十分存在感があり、うん、っていうのがどちらかというと今回はあの重きを置いてるというか、うん、まあ、このシリーズ大体そうなんですけども、うんうん、
買われる方はできればそのギャラリーの場を再現するような感じで鑑賞できるような部屋の場所とかを探せるといいのかもしれないですね、うん
う
ん、
あとはもうワンセットで全部買ってもら
う。一揃いで、はい、焼くの大変ですよ。
まあそうですけど、あのこっからそこまでとかさ、うん、この壁とかこうそういう
再現し
ろ、まあ、大人買いしてもらえる嬉しいなっていう。
大人買いのレベルじゃないような気がする。
まあ、いや、一点が安いから。
そうそうそうそうそう。そうだよね。
そうですね。うん、
まあまあでも。
うん、
9、
はい、
あでも何か
A 面 B 面 C 面で、うん、セット売りもしますとか
なんか、はい、いなくもなさそうな気がして怖い、うん、まあ、
はい、うん、ポストカードでもいいですよ。
やってできないことはないのか、はい、まあ自分の財布じゃないからあれだけど
っていう、うん、あの最後押し売りになってしまいまし
たひどい
まあでも売れた数的にはどうなんですか。ミステリーとか、
まあ、ちょっとないかな、まだ、う
ん、はい、ミステリーの方が行ったんだ。
行ったと思うんですけどね。うん、確かに。あの一番たくさん売れたのはオータム&ウィンターだったと思うんですけど。
あ、あそうなんだ。はい、あれが一番。
うん、あれが一番売れてます。確かに。ただ後からあのこうポツポツってこう、うん、あの。昔の作品買いますっていう人もいるので、
はいはいはい、
ちょっとトータルで見たらどうか分かんないですけど、結構まだあの昔の作品を、うん、あの後から注文してもらうこともあるので、
はい、ということで、ですね、まあ、今回はオーバーザリバー、
はい、
シリーズ第5弾、
はい、
ソメイさんにお邪魔して収録になりました。はい、1時間ぐらい、
はい、
はい、ということで、これ中継どれぐらい見てくれてるの、ここ4人
とどこに出てるんだろう、視聴者数5、
おお、ありがとうございます
ありがとうございます
分かんないけど、はい、ということで、お届けしましたのはハスケと、
はい、時間もオーバーしましたスノーと
小崎でした
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。